愚数用中宇がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日ご先祖様にお彼岸のお供え物をしました。まあ、沖縄では定番の三枚肉とか、それからごぼう、かまぼこ、天ぷら、お餅、お菓子などです。昔はね、本当に一つ一つ手作りするのが大変で、作るだけでも大変なのに、これをね、重箱にこう綺麗に詰めていくのも結構手間がかかるものなんですが、最近は本当にありがたいですね。スーパーに注文をするとピシッとこう綺麗に重箱に詰められたものを買うことができます。便利になって本当に感謝をしています。お彼岸も明けて、いよいよ本格的な春到来ですね。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ。今週は沖縄テレビ放送代表取締役社長の船越隆二さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手はラウンジ常連客でラジオ沖縄相談役の森田明さんです。船越さんは1959年生まれ、那覇市のご出身です。1982年に沖縄テレビ放送に入社。制作部、報道部、東京支社などを経て、制作報道局長、取締役、常務取締役の役職に就き、2021年から代表取締役社長を務めていらっしゃいます。今回は船越さんに、テレビマンとして思い出に残る番組や、今年11月に65周年を迎える、沖縄テレビのローカルメディアとしての今、そして未来を伺いました。それではどうぞ。
今日は沖縄テレビ放送代表取締役社長の船越隆二さんをお迎えしました。船越さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
ようこそお越しいただきました。
もう森田先輩のお声がけでしたらどこへでも参ります。
沖縄テレビは今年開局65周年。
はい、はい、ありがとうございます。
多分船越社長と同い年でしょ。
はい、1959年、昭和34年の開局ですので、全く同い年と言います。
その年に生まれた隆二少年が、はいはい、今やね、社長としてまあ引っ張っているわけですが、まあ、ローカルメディアとしてのね、テレビの今、そして未来についていろいろ今日はお話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
プロフィール拝見しますと、入社は1982年。
はい、
本社は久米じゃなくて久米にあった頃。
はい、久米にありました。
ね、
そこで1年後には今の久米寺に移りましたので、我々の入社同期が久米社屋の最後の世代ということになりますね。
最初は制作部に配属された。
はい、制作部で。はい、
もともとあれですか、学生時代からこうテレビマン目指してたんですか。
地元でですね、何か表現といいますかね、できるような仕事に就きたいなという漠とした思いはあったんですけれども、たまたま幸いなことに沖縄テレビに入社することができたという、
ね。そうですか。で、最初はどんな仕事だったんですか。
もう今で言いますとあれですよね、 AD さんですよね。
は
い、先輩についていろんな番組の、もちろんメインの担当ではなくて、補助的な、まあ、サポート、ヘルプ、それから、まあ、駒使いですよね、みたいなことをやってました。
テレビマンとしてのスタートだったわけですね。そうですね。で、その後報道部に移動されたんですよね。
はい、制作部に4年いまして、今5年目に当たる時に報道に移動しました。
どうでした、報道の仕事っていうのは。
制作の場合は、まあ、森田さんもよくご存知のように、一つの番組を作るために準備をして、まあ、キャスティングとか、あるいは構成であるとかで、終わった後も、まあ、編集とかいろんな、ね、時間がかけますけれども、報道は突発のことにも対応しないといけないので、 まあ、切な的というとちょっとあの語弊はあるかもしれませんけれども、その場その場で判断して、うん、まあ、締め切りがその日のニュースの時間に来てしまいますので、
そうですよね、
はい、そういう一つのものを仕上げていく時間的なリズムというのか、うんうん、その辺は違うなというのはすぐ感じて、まあ、最初は戸惑いましたけれども、うんうん、まあ、慣れれば終わったことをくよくよしないで済むのかなというのは報道だったかもしれませんね。
でもやっぱりテレビ局の花形ですよね、ああいう夕方のニュース番組とかで、
はい、そうですね、
報道記者、
はい、ね、まあ、責任もありますし、うん、一番正確さというものが要求されますので、うんうん、まあ、その辺は先輩たちからもきちんと裏取りはしているのかとかですね、うん、これ大丈夫なのかっていうのは、まあ、念を押されることもありましたけど、
うん、なんかその報道時代に思い出に残ってる取材とかありますか。
前原慎二さんの、
はいはいはい、
移民を訪ねていく番組ですね。そういう報道の中から、まあ、看板と呼べるものが掲げられていたので、うん、それはもうやっぱり先輩たちの仕事を見てですね、うん、あの奮い立つ部分ありましたね。
で、一緒に一度南米行きましたよね。
はい、あの森田さんと、はい、行きましたね。
あれは、はい、あの琉球新報と沖縄テレビとラジオ沖縄3社のメディアミックスでね、
はいはい、行きました。
あの南米4カ国の取材という、はい、夢のような取材
でしたね、はい、もう今では考えられないですけどね、
1989年
夏でしたね。
でしたね、
まあ、南半球は冬でしたけど、
そうそうそう、ちょうどあの西銘知事の時代でね、アルゼンチンがあの県人会創立80周年とか、はいはい、あとボリビアが35周年でしたかね、ええ、まあ、いろんな
節目があって、それで節目があったんですよね。
で、県知事が行くっていうんで、
ペルーが90年とか、なんかね、
そうでしたね、3社それぞれにチームを組んで ね、いやでも OTB さんはカメラ持ってるし、結構ご苦労ありましたでしょ。
まあ、あの私は記者でしたのでね、テレビはまず映像が命なので、うん、まあ、カメラマンは大変だったと思います。私は割とね、森田さんと一緒に自由にね動き回って、いろんな方とお話しする機会もありまして、
う
ん、
はい、やっぱり南米の地でこううちなんちの皆さんの沖縄への思いとかね、はい、いろんなことを直で聞くことができたし、うん、あとね、僕一番覚えてるのはボリビアで船越さんがあの、まあ、移民一世の方にね、はい、いろいろインタビューしてて、はい、でこの、まあ、子どもたちが元気に遊んで、この平和な繁栄してるそのコロニア沖縄でこの風景を先輩たちにも見せてあげたかったですねみたいなことを一言インタビューしたじゃないですか、はいはい、したらもう急に泣き出して ね、
はい、
あのシーンは覚えてますね。
あの私もね、実はあのびっくりしてと言いますか、うんうん、それまでね優しく語ってくださってたのに、うん、突然込み上げてきて、うん、涙流されて、であの時実は私も戸惑ってというか、うんうん、びっくりしてマイクを引けなかったたんですよ。
そうか、
ちょっと固まってしまいまして、そしたらマイクが目の前にあるので一生懸命お話をね、うんうんうん、言葉をつないでいただこうという感じで、それがまた言葉に詰まるような、ね、う
ん、いやでもあれはいいシーンでしたし、やっぱあの一言ね、船越さんが聞いた一言が、彼のこの思いを込め上げるものがあったんでしょうね、はい、
だとすれば、はい、
うん、
であれ後日談があるんですよ。
そうですよね、
はい、お家のスタッフがまたもう十何年も前だと思いますけど、ボリビアに行って、はい、自分たちの先輩がこういう映像を撮ったんですよと子供たちの前で紹介したら、うんうん、はい、そのお孫さんがいらして、はい、で私がインタビューした確か長峰さんとおっしゃったと思うんですけど、うんうん、ちょっともうあの体調崩されていらした頃しかこのお孫さんは見て、
あ、なるほどね、おじいちゃんの元気な頃、はい、あんまりも記憶ないんだ、
それをあの映像で見たっていうことで、うん、そのお孫さんがうちのスタッフともう抱き合って涙を流してるっていうようなことを見てですね、放送の時だけではなくて、やはり映像のこういった力っていうのは時を経てですね、またいろんな価値を生むんだなっていうことも改めて思いましたし、はい、ボリビアの地に何かしの、まあ、恩返しとまでは言いませんけど、映像でできたのかなっていうのはね、すごく感慨深いものがありましたね。
僕も見ましたよ、あれ平泉アナウンサーがね、はいはい、現地に行かれて、たまたま若い子たちに、はい、なんか、 かつての頃にあの映像を見せたら、おじいちゃんだっていう子がいて、 お孫さんだったというね、はい、
でまたその子がその後のうちなんち大会で、
あ、沖縄に来たんですね。さあさあ、そんな報道を経験した後は東京支社で営業も経験されて、はい、2021年、まあ、コロナ禍の中で社長に就任をされたわけですね、もう3年経つわけですね、
そうですね、3年、はい、もう丸3年がこの6月で、
ね、
はい、
しかしその、はい、なんて言うんだろうそのコロナ禍でもうメディアを取り巻く状況が大きく変化をしましたね。
そうですね、
その中での社長就任、ご苦労もあったでしょう。
まあまあ苦労というか常に何て言うんでしょうかね、現場が元気であれば、ということは常に思っていまして、特にもうコロナのを契機にですね、いろんな人たちの時間の過ごし方というのが、はいはい、大きく変わったと思うんですね、
うんうん、
でそれまではね、昔我々子供の頃は電灯テレビが真ん中にあって家族が集まってっていうことでしたけど、今も皆さん家の中でも思い思いに、うん、時間を過ごす、それだけの便利な手段もある時代になって、うん、そうすると視聴形態もおのずと変わってきますよね、
うん、
ということは以前ほどテレビを見ている人たちというのは少ない傾向にあるというのはまあ確かですし、なんか若い人たちに聞くと、私たち子供の頃って昨日のテレビ見たとかっていうのがね、学校行ったら話になるし、今そんな話あんまりないというか、ああいうことも聞きまして、またあの見逃し配信などもありますので、
そうですね、 TVer
リアルタイムで見なくてもいいということもあって、だからその中でも我々はやっぱり放送を通じていろんな情報、有益な情報、それから有意義な時間の過ごし方を提供するというんでしょうかね、といったことを常に心がけていますし、でつらつらそういうことを考えると、もう我々の時代の感覚では、視聴者に届かないことも多くなっているということですよね。なので若い人たちのアイデアというものを、まあ、もちろんあの言えば何でも通すよという話ではないんですけど、そこには経営的な判断もありますし、あるいはテレビのルールといいますかね、社会的使命の部分もあります。その辺で、を加味しながらなんですけど、とにかく若いアイデアがどんどん出てくるような、そういう雰囲気は作っていこうということを、キャッチフレーズ的なテーマ的な投げかけはですね、するようにはしています、
なるほど、
ね、まあ、細かいことはそれぞれの現場で、詰めてもらえばいいので、なので今度65周年のキャッチフレーズも、好きが見つかる OTB という65周年のキャッチフレーズなんですけど、これもですね、令和以降の入社の社員たちに集まってもらって、そこでご選をしてもらうような形で作ってみました。
じゃあ20代の若手がこの65周年のキャンペーンとかロゴとか、
キャッチフレーズ作れと、それとロゴもテレビをご覧になれば出てきますけれども、これもですね、県内の専門学校の何校かの皆さんにお願いして、こういうものやるんで応募してくださいということで寄せられた作品の中から選びました。
ああ、そうですか。
なのでキャッチコピーもこのロゴもですね、まあ、いわば20代前半の人たちに作ってもらったということなので、
ああ、でもいいですね、はい、やっぱり未来につながる、ね、思いですね。
その辺をね、あの若い人たちでも中心になれる仕事ってあるよということをやっぱり示しておきたいなっていうのもありましてね、
なるほどね、
まあ、それに応えてくれている、まあ、ラジオ聞いてるかもしれませんが、はい、くれているなと思ってます、はい、
まあまあでもね、沖縄テレビさんは非常にあの視聴率も好調 で、ね、県内でまあトップをずっと走ってらっしゃいますけども、
はい、23年がそうでした ね、
はい、この辺のその秘訣というか手応えはどんな感じですか。
ただあのテレビの視聴率はもちろんローカル番組もありますし、我々のローカルの編成もありますけど、私どもで言うとフジテレビがキー局となりますね、はい、なのでキー局の番組がやっぱりゴールデンタイムはほとんど占めるので、はい、まあ、そこの充実というものも数字の大きな部分ですので、まあ、沖縄テレビのみの力ではないっていうことですよね、
まあ、でもあのヒープホップとか、はいはい、アゲアゲ飯とか、ローカル枠で人気番組結構お持ち
で、そうですね、おかげさまで、はい、ヒープさんはあの、ね、ラジオ沖縄さんでも大活躍で、
いえいえ、
まあ、どっちかというとあのラジオ沖縄さんでの活躍ぶりをですね我々もテレビで発揮していただこうということでお付き合いをが始まったんですけど、なんていうんですか、やっぱり視点がそばにいる人たちというんでしょうかね、上からではないし、
寄り添う、はい、視点というか、まあ、そんな感じですか、
一緒にいるっていう感じなんじゃないですかね、それはあげあげ飯でもね、あのこのキャストの方々も まあ、親しみを持てる、まあまあ近所にいてもおかしくないような雰囲気で、うん、話語りかけてくれたりっていうところも含めて、でそれと世代をつないでくれる役割もあると思うんですね、うんうん、我々世代、まあ、例えばヒープさんなんかでも、うんうん、我々世代の感覚もちゃんとあるし、うんうん、で若い人たちにも語りかけることができるしというところなのかなと思いますけどね、うんうん、
さあ、今年開局65周年という節目ですけれども、開局記念日は11月ですか。
11月です、はい、
なんかそれに向けてイベントとか特番とか、
はい、今社内で番組であるとかイベントであるとかプロジェクトチームを、まあ、そんなガチガチのもんではないんですけど、組織横断的にものを考えてそろそろ提案が上がってくるかなという感じで、だから普段から考えてないと出てこないよという話をしてるんですね。何年だからなの、そういうここに何かあるからではなくて、何かそれぞれが温めてるものを出し合いながらいいものができれば、でイベントなどに関してはやっぱり来ていただく方に喜んでいただけるものでなければ、それはもうテレビ局が仕掛けるイベントとしてはもう成り立たないので、その辺を考えながらやっていくことになると思います。
まあ、でも大事なやっぱり役目ですよね、そういう県民にそのいいものを提供するというね、この間の木家のミュージアムでしたっけ、はい、柴田さんのああいうやつとか、はいはい、去年でしたっけ、あのミニチュア展みたいなのもね、はいはい、あれもすごいインパクトありましたね。
本当にあのいろんな年齢層の方々にそれぞれ、ああ来てよかったと思っていただけるもの、うん、それが理想ですよね、うん。まあ、子どもたち、コロナでいろんな機会が多分ね、子どもたちって失われたと思うんです ね、
う
ん、我々ぐらいの年になると、うん、まあ、3年何も外に出なかったからってねですけど、子どもたちの1年2年って大きいですからね、うん、そういう意味でも失われた、まあ、3年いろんなものに触れる機会をが、なかった3年をなんとか我々が埋め合わせといいますかね、そういう感じでできればいいなとは思っています。
うん、まあ、最後にね、これから70周年80周年に向けてローカルメディア沖縄テレビのこの未来というかな、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
はい、急に変わるっていうのは難しいよねということで、うん、今年年頭から社員にも折に触れて言ってるのは、それぞれがマイナーチェンジをしていこうと、うんうん、でマイナーチェンジも繰り返していればフルモデルチェンジでオリジナルになることもあるでしょうし、で短い時間でできることもあれば時間のかかることもあるだろうし、うん、でマイナーチェンジであれば失敗すれば戻るの楽だよねということも含めて、常に変化していく、成長していくということを前提にですね、業務にあたって、まあ、会社の未来につなげていこうという感じで話はしています。もう、はい、多分最近会話の中でも若い人たちからそういう言葉が出てきたりするので、まあ、少しはあの浸透してるなという心強く思っているところですけど、まあ、いずれにしても視聴者の皆さん、県民の皆さんの支えあっての沖縄テレビでございますので、これからもあの期待に応えられるようにですね、本当に好きが見つかる OTV にしていきたいというふうに考えております。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
10代20代のとても若かった頃に沖縄テレビのいろんな番組に出演させていただきました。クイズ番組のレポーターとか、それから音楽番組のアシスタントですとか、そして那覇ハーリーの生中継で船に乗せてもらったなんてこともありました。大変お世話になりました。今年開局65周年なんですね。おめでとうございます。開局記念のキャッチコピーは、好きが見つかる OTV。 若い社員が発案して、様々な好きを見つけてほしいという願いが込められているそうです。またロゴマークには、県内の専門学校の皆さんにもご協力いただいたということで、若い力を積極的に取り入れているんですね。テレビだけではなくて、メディアの在り方が大きく変わろうとしている今、親しみやすいローカルのテレビ局としての沖縄テレビにこれからも期待します。森田さんはお話を終えて、制作、報道、営業とあらゆる現場を経験して社長に就任した船越さん、番組作りやイベント企画など積極的に若手の意見も取り入れて、 作り手側の人材育成に力を入れていると感じたと話していました。今週のレキオスラウンジは沖縄テレビ放送代表取締役社長の船越隆二さんと森田明さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには株式会社ディスコジャパン代表取締役社長の二宮徹さんをお迎えする予定です。お楽しみに。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は映画のご案内です。標的の村や沖縄スパイ戦士で知られる三上智恵監督6年ぶり渾身の最新作戦踏む、漢字では戦の雲と書きます。本当の国防とは何か、圧殺されるのは沖縄の声だけではないと問いかけている映画です。本作は2015年から8年かけて沖縄南西諸島をめぐり取材を続けてきた映画作家でジャーナリストの三上智恵監督による渾身の最新レポートです。タイトルの戦踏むというのは山里節子さんがまた戦踏むが湧き出してくるよ、恐ろしくて眠れないと歌う石垣島の叙情詩トゥバラーマの歌詞に由来しているそうです。映画が映し出しているのは迫り来る戦争の脅威だけではありません。過酷な歴史と豊かな自然に育まれた人々の暮らしや祭り、それらこそまやかしの抑止力の名のもとで今まさに蹂躙されようとしているかけがえのない何かであり、私たちの希望と祈りの源に他なりません。三上監督は今からでも遅くはない、共に目撃者になり今という歴史を背負う当事者になってほしいという願いを込めてこの映画を作ったということです。3月16日に東京で封切られまして、金曜日から京都や長野、そして沖縄本島では桜坂劇場、宮古島では吉本南の島パニパニシネマで公開が始まっています。この後全国で順次公開されていきます。どうぞ映画の上映時間などは各映画館のホームページでご覧ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中です。さらに Spotify、Amazon Music、Google Podcast にも連動していますので、お好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます。各サイトで沖縄羅針盤と検索してください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。